今日恵みをいただく御言葉は第一列王記6章14節から38節です。第一列王記6章14節から38節、はじめに15節までをお読みいたします。こうしてソロモンは神殿を建て、これを完成した。彼は神殿の内側の壁を杉の板で張り、神殿の床から天井の壁に至るまで内側を板で張った。なお神殿の床はもみの木の板で張った。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、この新年初めの蒼天礼拝、あなたの宮について私たちに学ばせてください。そしてこの語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの栄光、あなたの住まわれるところ、私たちがあなたと会うべき場所、そこについて私たちが学ぶことができますように、どうか助けてください。今や私たち自身が神の宮であり、キリストが住まわれる神殿であることを、それを知らないのですかとパウロが言いました。私たち自身が今あなたを宿し、あなたの栄光を輝かせ、あなたの栄光を伝えるものでありますように、お気を光を放てとあなたがおっしゃいました。あなたの光を輝かせてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンの神殿について、この第一列王記の6章、神殿のその詳細について記されております。前回のところではソロモンは神殿を、石切り場において整えた石でもって、ただしそれは、自然なままの、そして完全なとも訳せる、そういう石、そういう不思議な石で建てられ、そしてこの神殿の建築の現場においては、一切の、金槌とか、あるいは、斧とか、そういう音が聞かれなかった、そのようにして、非常に不思議な技術で建てられているのを見ました。でソロモンが神殿を、建て上げた時、この神殿の内側は、その石が見えない形でね、神殿の内側には壁を杉の板で張り、そして神殿の床から天井の壁に至るまで、板で張ってあった。ですから石が見えない状態になっておりました。そしてその床、神殿の床はもみの木の板で張られていた。15節に書いてあります。ついで16節から、ついで彼は神殿の奥の部分20キュビットを床から天井の壁に至るまで杉の板で張った。このようにして彼は神殿に内堂、すなわち至聖所を作り上げた。ここの、16節の奥の部分に、20キュビットの、その内堂、ですから建物の中にさらに、何か、建物のような、部屋なんですけども、要するにその内堂、すなわち至聖所を作り上げた。至聖所、至聖所の時の幕屋のところでも学びましたけども、その神様を礼拝する会見の天幕、それが神殿の前身にあたるわけですけども、その会見の天幕の中でも、幕屋の中に、さらに、聖所があり、至聖所があった。でそれでその、至聖所に相当する部分です。すなわち契約の箱が置かれて、大祭司が年に一度だけそこに入って、 その贖いの務めをする場所です。その内堂、至聖所、それを作りました。そして17節から、神殿すなわち前面の本堂の長さは40キュビトであった。神殿内部の杉の板には瓢箪模様と花模様が浮き彫りにされており、全部杉の板で石は見えなかった。それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした。内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで、純金をこれに着せた。さらに杉材の祭壇にも純金を着せた。ソロモンは神殿の内側を純金で覆い、内堂の前に金の鎖を渡し、これを金で覆った。神殿全体を隅々まで金で張り、内堂にある祭壇もすっかり金をかぶせた。ですから神殿の内部、石材でできている、そのさらに上に杉材で内部を覆って、そして石は一切見えなくなり、さらに、その上に金をかぶせてあります。神殿のその杉材には、18節を見ますと、瓢箪模様と花模様が浮き彫りにされており、浮き彫りの形でその、植物は、浮き彫りにされ、そしてその上にさらに、金がかぶせられて、いた状態になります。それから、神殿の内部の奥に内堂が、設けられて、そこに主の契約の箱が置かれ、神殿の内部、長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビト、立方体ですね、ちょうど四角、正四角形でのその部屋、それが、この内堂、すなわち至聖所ですから、20キュビトといえば、幕屋の至聖所のちょうど2倍、長さ的には2倍ですね。この、至聖所、すなわち内堂が、作られ、そしてその内部は全部、純金が着せられており、そしてさらにその杉材の祭壇にも、純金が着せられている。ですから、幕屋の時よりも金という、非常に、高価な、そういう状態ですから、全面が金張りであり、そして至聖所の中といえば主の栄光で満ちている場所です。ですから主の栄光の輝きがあり、なおかつ純金がその周りを反射して、もう至聖所の中はもうどれほど、輝いて、もう本当にキンキラに輝いていたか、もう本当に想像ができないような状況です。ただしこの世の、ありさまで、金というものは、この世の素材ではあるんですけども、天国においてはさらに、主が、作られたガラスのような純金、人は立ち上げ、金を精錬したりはできるんですけども、どうしても、完全な 100% には、到達できないんですね。 99.99% ぐらいは、それは精錬できるんですけども、でもそのような人が精錬した不完全ですけど、でも天の至聖所、そこにおいては本当に神様ご自身が作られたガラスのように透き通った純金でできているその至聖所があります。それについてはまた後ほどお話ししますけれども、このソロモンが建てたところよりゴージャスな形になっております。続いて23節から、内堂の中に2つのオリーブ材のケルビムを作った。その高さは10キュビトであった。そのケルブの一方の翼は5キュビト、もう一方の翼も5キュビト、一方の翼の端からもう一方の翼の端まで10キュビトあった。他のケルブも10キュビトあり、両方のケルビムは全く同じ寸法、同じ形であった。一方のケルブは高さ10キュビト、他方のケルブも同じであった。 そのケルビムは奥の神殿の中に置かれた。ケルビムの翼は広がって、一つのケルビムの翼は一方の壁に届き、もう一つのケルブの翼はもう一方の壁に届き、また彼らの翼は神殿の真ん中に届いて、翼と翼が触れ合っていた。彼はこのケルビムに金をかぶせた。はい、ね、ケルビムが、その神殿の、内堂の中に、ありましたね。二つのケルビムで、まあ、ケルブというのは単数形で、ケルビムというのは複数形です。この内堂の中には2つのケル、まあ、2つのケルブ、まあ、すなわちケルビムですね、ケルブたちが置いてありました。契約の箱にもですね、ケルビムが、ね、その箱の一方もう一方で覆って、でそれで箱の上にケルビムがあるんですけども、それとはまた別の、ね、巨大な、ケルビムが、神殿の内堂の中にあります。高さが10キビトですから、まあ、4.5 メートルぐらいですね、まあ、4.5 メートル、私の身長の、まあ、3倍以上、あ、だいたい3倍ぐらいでしょうか、3倍弱ですね、そのぐらいのケルビムが建てられており、そして、ね、一方の翼が5キュビと、もう一方が5キュビとですから、それが、合計のそのケルビムがお互いが向き合っていて、翼と翼が触れ合って、そして、この神殿の内堂の中に安置してあり、その、ま、下に、この契約の箱が置かれるという、そういう形になっております。それ29節から、神殿の周囲の壁にはすべて奥の間も外の間もケルビムの彫刻、夏目足の木と花模様の彫り物を彫った。神殿の床には奥の間も外の間も金をかぶせた。神殿の周囲の壁、奥の間も外の間もケルビムの彫刻が、まあ、そればかりでなく、夏目足の木と花模様の彫り物を彫った、ありますね。モーセのあの荒野の幕屋においては、幕屋の、幕屋は、五構造で、まあ、一番幕屋の内側の幕がケルビム織りの幕で、ね、その上にさらに、ね、ヤギの幕とか、また、ジュゴンの幕とか、まあ、いろいろかぶせていたんですけども、ですからね、荒野の幕屋は、まあ、一番外側はジュゴンの幕で、覆われており、ね、ジュゴンの幕であまり見栄えがいいものではありません。まあ、丈夫ではあるんですけども、ですから荒野の幕屋はもう外側から見ればあまり見栄えがいいものではありませんでした。で、まあ、折りたたんで、でそれで持ち運びが可能な、まあ、ただしかなりの重量物ではあったんですけども、ですからそのモーセの荒野の幕、に比べれば、もうこの、ね、ケルビムがもう外側の壁にも内側の壁にも、ね、おられている。ケルビムは、ね、エデンの園を守るあの、御使いですね。そして、カエサの臨在を表すものです。エゼキエル書においてはケルビムが、ね、本当に主の臨在を表す御使いとして現れております。この、ね、主の臨在がですから、ね、神殿の周囲の壁にもケルビムの、その彫刻がなされ、またさらに夏目足の木と花模様の彫り物が彫られている。夏目足、フェニックストリーと言うんでしょうか、死なない木、永遠の木とも呼ばれております。この夏目足とまたケルビムが、ね、神殿の外側の壁にも彫られている。ですから主の臨在がさらに外側にも、及んでいる、まあ、そういう感じですね。ですから荒野の幕屋においては、一番その内側でしか見れなかったケルビムが、ね、今度は外側でも見れるような、まあ、彫り物として見られるような形になっております。さらに、ね、30節見ますと、神殿の床には 奥の間も外の間も金をかぶせた、ね、ですから、ね、神殿の中はもう金でかぶせられている。神殿の中に入ったら、もう少し、灯火を灯すだけでその灯火が金で反射して、まあ、かなり、すごい状況になっていたと思われます。31節から、彼は内堂の入り口をオリーブ材の扉と五角形の戸口の柱で作った、2つのオリーブ材の扉である。彼はその上にケルビムの彫刻と夏目足の木と花模様を彫り金をかぶせた。ケルビムと夏目足の木の上に金を伸ばしつけたのであった。内堂の入り口に扉が、ね、オリーブ材の扉、それから五角形の戸口の柱、ね、それで使われておりました。神殿には、ね、幕屋が、モーセが作ったあの荒野の幕屋、それにも、至聖所があったんですけど、でも、このところ内堂、すなわち至聖所に相当する部分には、さらに扉が、作られております。確かに幕、聖女と死聖女を区切る幕は、ね、あったと思われます。ね、あのイエス様が、十字架上で死なれた時、神殿の幕が真っ二つに裂けたありますので、まあ、幕は、まあ、最もあれは、ね、ヘロデ王が建てた神殿ですけども、ですから神殿の中には幕はあったとは思うんですけども、でもさらにソロモンはこの内堂と、その外側を仕切る扉、オリーブ材の扉を、作りました。で、彼はその上にケルビムの彫刻と夏目足の木と花模様を彫って、で金をかぶせました。で、33節から、同じように本堂の入り口にも四角形のオリーブ材の戸口の柱を作った。今度は外側の、 あの神殿の本堂の入り口のところにも四角形のオリーブ材で、の柱を、戸口の柱を作りました。34節、もみの木の2つの扉である。一方の扉の2枚の戸は折りたたみ戸、片方の扉の2枚の戸も折りたたみ戸であった、ね、ですから畳める形の扉です。彼はケルビムと夏目足の木と花模様を彫り付け、その彫り物の上にぴったりと金を貼り付けた。それから彼は切石3段、杉角材1段の仕切りで内庭を作った、ね、内庭があるということは外庭もあるということですね。この内庭の中は、まあ、おそらく祭司たちが控えてそこで、まあ、もろもろの務めをしたり、あるいは準備をしたりするところでしょう。このようにして神殿が作られている。まあ、歴代史の方ではもっとさらに詳細に記されているんですけれども、で37節、第4年目のジブの月に主の神殿の礎を据え、第11年目のプルの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分がその明細通りに完成した。これを建てるのに7年かかった。ソロモンのこの神殿は建築に7年かかっております。イエス様の時代、ヘロデ王の神殿、それはもっとたくさん年数がかかっているんですけれども、でもこのソロモンの神殿、かなり、内側も金で張り巡らされ、かなりゴージャスに作られております。まあ、ただですね、あの荒野でモーセがあの幕屋を作ったその明細よりはかなりなんか簡略化、されているような感じですね。荒野でモーセが主に示されたその幕屋は、これこれこういう形で作りなさい、非常に詳細に主からの指示があったんですけども、でもこの神殿については、ね、主から、ね、神殿はこれこれこういうふうに作りなさい、ね、そういう明細が、ないんですね。確かに長さ、それは、寸法はその荒野の幕屋の、2倍にはなってるんですけども、で構造も幕屋と同じですけれども、 ね、まあ、主はそのケルビム織の幕はその神殿の一番内側にしなさいと言われているけれども、でもこのソロモン神殿は外側の壁にもそういうふうにしたり、また金をかぶせたり、確かに幕屋より、ゴージャスな形にはなってるんですけども、ただ、ね、気になるのは主の指示というよりもなんか人間の芸術が凝らされているような、ね、外見は立派ですけれども、まあ、主の指示というよりも、ね、人がですから、人の創作、人の、ね、創造もあります。アラノの幕屋は、ね、特に主が誰々に主の霊を与えて、そしてその巧みの技を与え、まあ、そういうふうに記されているんですけども、このソロモンの神殿も、まあ、その素材は、ツロの、王ヒラムが、提供したものであり、まあ、ですから、主の側の指示がないというところが、まあ、ちょっと気になるところです。後の時代ですね、あの殉教したスパノが、ね、最後の説教の中において、ね、ステパノはなんで捕らえられたか、ね、神殿冒涜罪で、ね、捕らえられて、ね、この、神殿それを、ね、冒涜したということ でそれで、まあまあ、彼の説教が始まるんですけれども、結局彼が言うところでは、ね、主は、ね、こんな人が作られた建物の中に、ね、住むものではない、主の栄光は全地に満ちている、ね、全宇宙が、ね、主ご自身が、住まわれるところであり、そして全宇宙も主によって、作られた、使徒行伝7章がステパノの、説教なんですけれども、この使徒の7章の、まあ、46節からちょっとお見せしていきます。使徒行伝の7章の46節から、ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めましたけれども、神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。結局ソロモンは確かにすごいゴージャスな形で神殿を建てたんですけども、でも結局それらの素材全部 作られたのは神様なんですね。天においても地においても主が満ちておられる。ですからその神殿という場所にだけ神様がおられるというわけではないんです。確かに神様はソロモンに、ね、この神殿に向かソロモンの祈り、ソロモンはもしあなたの民がこの神殿の中において、また神殿に向かって祈るならば、どうぞ主はあなたが聞いてください。ソロモンは祈って、そしてそれに対して主が、ね、聞き届けられました。で主はその約束、ね、ソロモンがそう願ったことをもうずっと後の時代にも、ね、ダニエルの時代でも守ってくださいました。ダニエルはバビロンにいながらにして、その神殿の方角を向いて、ね、礼拝をして祈って、それに対して主は聞いてくださいました。でも結局のところ神殿、その神殿は壊されてしまいました。人のその不従順によってです。神殿の中には主の栄光が満ちていたんです。ソロモンの時代は、ね、ソロモンがまだ主に忠実であった頃は、この神殿に主の栄光の雲が満ち溢れて、ね、祭司たちが仕えることができなかったほど、栄光に満ちていた、そういう、瞬間もあったんです。神殿の中においては。けれどもバビロン捕囚の時代においては、もうその神殿は壊されて、主の栄光の臨在はもうかけらほどもなくなってしまった。ね、結局のところ神殿というものは人が関わるものであり、そして人が主に向いているのであるならば主の栄光が満ちるんですが、しかし人が主に向いていないならば主の栄光は去ってしまう。その ようなものです。冒頭でお読みしました、ね、皆さん自身が神のその神殿です。冒頭でお見せしましたのは第一コリントの3章なんですけども、あなた方が神の神殿です。これについては、コリント書のみならず他にも書いてあるんですけども、第一コリント3章16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アーメン。結局、私たち自身が神の神殿、そして、キリストがその土台です。この第一コリントの3章の11節に、ね、その土台とはイエス・キリストですって書いてありますね。そしてイエス・キリストという土台の上に人は、ね、金とか銀とか宝石、ね、木草わらなどで建てる12節にあるんですね。ですから各々がキリストという土台の上にそれぞれの人生においてどの素材を用いて建てるかが問われているわけです。どのような土台で建てるか、ね、私たちが御言葉という常しえに、ね、朽ちないもの、それによって私たちの人生を立て上げるならば、ね、試練の時にそれは残ります。でも御言葉でないもの、あるいは、ね、私たち自身のその尊い素材で建てない木草藁などでは、ね、もうその焼き尽くされるべきものであるならば、かの日には焼き尽くされてしまって、ただ、ね、土台石だけが残った、そのようになってしまいます。今エルサレムの神殿、ね、壁だけが、ね、残って嘆きの壁になっております。結局各人の働き、信仰のその信仰が試されるわけです。このソロモンの神殿、ね、奥のところには、ね、至聖所というものがあったんですけども、それは立方体でした。黙示録においては、ね、今度は都全体が立方体なんですね。イスラエルサレムの都が、ね、天から下ってきて、でしかも、黙示録の21章の、16節を見ますと、都は四角で、長さ幅、ね、同じで、それぞれが1万2千スタディオン、もう、約、2700キロぐらい、まあ、ちょっと、忘れちゃったんですけども、とにかくかなりですね、その立方体が巨大になってる、ね、この都の中にはヨハネは神殿を見ませんでした。主ご自身が神殿であり、そしてこの立方体、ね、立方体は至聖所の構造です。ですからもう都の中全体がもうすでに至聖所になっていて、そして主ご自身と相まみえる、ね、主と相対するところそのものがもうこの永遠の都、ね、遥かなエルサレムなんですね。ですから、この主と相対するところ、初めは幕屋でした、ね、出エジプト記においては主は幕屋としてそれを示されました。それは、ね、縦横高さ10キュビと至聖所の構造でしたけども、ソロモン神殿においてはそれが20キュビとになり、そして黙示録においては1万2000スタンディオンになっている。ですから主の臨在はもさらにさらに、ね、時代を追って神様のご計画、人類贖いの計画が進んでいくにつれ、そしていよいよこの黙示録で完成し、天国が、ね、現れ、そして、ね、その主の栄光の臨在、それはもはや、ね、人々にあらわにされ、そしてその完成が、ね、時至る。ですからこの神殿、この幕屋、これの中においては本当に主の栄光、主が共にそこに住まわれる、主の臨在がそこに宿る、それが、ね、主の神殿です。今私たち自身が、ね、その それぞれ一人一人が小さな神殿としてキリストを宿すものとして今そのようになっております。ただし皆さんが信仰を離れてしまうなら、主の栄光も皆さんから離れてしまう。そして皆さん自身ね、キリストという土台に立てられております。この人生、皆さんがこれから過ごしていく人生、キリストと共なる歩みをするならば、皆さん自身がもう本当に尊いものとして神殿として建てられていくんですけども、でも皆さんが主から離れてしまうなら、主の栄光、主の臨在も皆さんから離れてしまいます。どうか皆さんこの人生、御言葉によってキリストという土台の上に立て上げて、しっかりテペリにして、そして皆さん自身が栄光に満ちたものとしてより作り変えられて、より栄光、キリストの栄光を表すものとして、沖を光を放て、昨日シリーズメッセージ、語られました。皆さん自身が光を放って、そして栄光の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちのうちに宿ってくださっていることを感謝いたします。私たちはそれにふさわしく栄光のものとして主を日々立て上げられていきますように、私たちのうちにはキリストが宿っている神殿であるということを、これを決して手放すことなく、また忘れることがありませんように。パウロは、あなた方が神の宮であることを知らないのですか、神の宮を遊女と一体として良いものかと言いました通りに、本当に私たち自身この体を遊女やまた諸々の汚れ、それと一体化することがないように、そのようにしてあなたを汚すということがないように、主よどうぞ私たち自身が日々清く保っていくことができますようにと片付けてください。神の宮、神殿、人と歴史との関わり、イスラエルのその歴史との関わりにおいて、本当に主の栄光は時に去ってしまい、あるいは主の臨在が濃厚にその中に、幕屋に、あるいは神殿に現れました。サムエルの時代においては、その契約の箱は異邦の者たちに奪われてしまいましたが、しかし主よ、あなたの愛、憐れみ、慈しみはいつまでも耐えることなく、人の側のその不従順、 不真実、それに対していつでもあなたは真実であられました。主よ、あなたを褒めたたえます。私たちはこの人生において、あなたに対し不真実を犯すことなく、いつでも忠実に歩み、そしてあなたの栄光の臨在をいつでも宿していく我ら一同でありますように、どうか助けてください。沖よ、光を放て。主よ、あなたの栄光が私たちのうちにいつでも輝き、そしてこの暗闇に満ちた世界に対し、あなたの光を届けるものでありますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉、この新年初めての蒼天礼拝、感謝して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたは私たちに仰せられました。満ちているその材料、その材料で立派な神殿が建つということではなく、その神殿に通い合うその人々の神に対するその思い、心、感情、それが立派な神殿を建てることも、まだそのできた神殿を滅びへと導くこともできるということを主は教えてくださいました。主よ、私たち自身がこの新しい一年をイエス・キリストにあって銀のような信仰を持って主の宮を通い合う私たちでありますように、そして主の御顔を仰ぎ見る私たちでありますように、主の皆を褒めたたえ賛美し 主に祈る私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。それぞれのその神殿が杉のようなその信仰によって建てられますように、そして御言葉というその堅固な意志を持って立つことができますように、イエス・キリストの御名によって健やかに出で立ち、そして見えるこの神殿ではなく見えない神殿をしっかりと自分の中に築いて、そして主の御名を褒めて称えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。天聖教会、この一年がイエス・キリストにある命への通い合う一年でありますように祝福してください。そして主の御名がいつでもこの天聖一堂を通して崇められますように、主よ、その栄光も与えてください。聖霊が私たちを豊かに助けてくださり、主イエス・キリストにあって祝福された一人一人のエクレシアとして歩むことができますように祝福してください。ファスターはじめ一人一人の上に主の大いなるその恵みが与えられて、大いなる働きが与えられて、それを貫き、そして主の御名が崇められますように、聖霊が私たちを豊かに祝福してください。最も健やかな神殿をイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって立て上げ、そして最も礼拝しなければならないお方、父なる神様の御名を褒めたたえ礼拝することができますように、そしてキリストにあって天の御父の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かる2016年でありますように、聖霊が火のように風のように水のように私たちを助け育み、そしてキリストの栄光へと至らしてくださる2016年でありますように、主が私たちを助けてください。主の御名を余すとこなく呼び求め、そしてその恩恵に預かり、私たちの杯があふれますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの孫との神殿であられる主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。